太閤節第2週の第2週日の今日、私たちが聞く御言葉は救い主イエスのことではありません。洗礼者ヨハネについてです。そして今ご一緒に聞いた第1朗読、旧約聖書のマラキ書の御言葉はこのように告げていました。見よ、私は使者を送る。彼は我が前に道を備える。まるで洗礼者ヨハネの登場を預言者マラキが予言して言い当てているかのようにも聞こえます。マラキという預言者は紀元前6世紀の人です。で、洗礼者ヨハネはイエス様と同じ時代ですから紀元1世紀の人ですので、そうしますと500年以上離れていることになるわけで、そんな500年も先の将来のことをに向けてのメッセージ、予言とは普通、言わないと思いますので、預言者マラキがこの洗礼者ヨハネの登場をこのように言い当てたなんていうふうに考える必要はないかと思いますけれども、このマラキ書の一言は太閤節を迎えた私たちにとってぴったりの御言葉であります。洗礼者ヨハネのことを呼び起こすにはこれ以上ない旧約からの御言葉ではないでしょうか。マラキはさらにこのように続きます。あなたたちが待望している主は突如その聖女に来られる。待望の主が来られる。紀元前6世紀の言葉ではありますけれども、神様から託されたマラキのこの言葉は、私たちが今待ち望む救い主イエス・キリストを彷彿とさせてくれるのです。今日の福音書はルカ福音書ですが、やはり洗礼者ヨハネのことを描いておりまして、まず洗礼者ヨハネをルカは紹介するんですけど、大変ユニークな紹介の仕方で始まっています。皇帝ティベリウスの治世の第15年、ポンテオピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの領主、その兄弟フィリポがイトラヤとトラコン地方の領主、リサニアがアビレネの領主、アンナスとカイアファとが大祭司であったとき、神の言葉があれのでザカリアの子ヨハネに下った。カタカナが大変多く出てくるのでちょっと読みづらく聞きづらかったかもしれませんけれども、これはですね、洗礼者がヨハネが現れたのがいつの時代だったか、その時のローマの皇帝が誰か、ユダヤの総督が誰だったか、そして大祭司が誰の時代であったのかということを書き記してですね、ルカはいつの人か、ヨハネがいつの人か、年代はいつなのかということをはっきり示しているんですね。ルカという福音書記者は視野が広いです。他の3人と比べてはるかに広いんです。イスラエルだけではなくて、ルカは世界を見ているんです。イエス・キリストに起こった出来事、この一部始終はユダヤ人だけの事件ではないんだ、これは世界を揺るがす大事件なんだ、このような認識をルカは持っていたんです。それがここの紹介のところ部分で分かってきます。 クリスマスの時に必ず読まれるイエス様の誕生の物語、これもルカ福音書からですが、これも同じ書き方をしていることを皆さん思い出すかもしれません。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時行われた最初の住民登録である。同じ書き方していますね。このイブの夜に聞き慣れたフレーズも、ローマの皇帝とその時の総督が誰だったか、その名前が明記してあるんです。ルカという人はイエス・キリストの出来事を世界の歴史の中に位置づけた最初の人でありました。ルカはまたこの洗礼者ヨハネのことを誰よりも詳しく書いています。イエス様の誕生の次第を詳しくルカが書いているのと同じようにですね、洗礼者ヨハネの生い立ちについても詳しく述べて、しかもイエスより先に登場させているのであります。まず洗礼者ヨハネ、そして続きその後にイエスが登場します。ルカにとって洗礼者ヨハネはイエスよりも先でなければならないんです。先駆けなんです。そういう役割を担ったのが洗礼者ヨハネであります。で、彼の役割、それは今日の福音書の3節に書いてありました。ヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って、罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。洗礼者ヨハネのお仕事、それは人々が悔い改めて罪の許しを受けてもらうこと、これを述べ伝えることでありました。そしてそれは救い主イエス様が現れる前でなければならなかったんですね。イエスに先駆けしていなければならない、そういうメッセージを今日のルカ福音書から私たちは受け取ることができます。ヨハネのお仕事はまた預言者イザヤが知らせたことの実現でもありました。預言者イザヤの言葉というのは今福音書に書いてあったところであります。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ、谷はすべて埋められ山と丘は皆低くされる、曲がった道はまっすぐに、でこぼこ道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。悔い改めて罪の許しを得る、まあ、この呼びかけなんですが、これだけ言われてもちょっと分かりづらい、分かりやすいとはちょっと言えないんですけれども、ヨハネはですね、ごめんなさい、ルカはこれをこのイザヤの予言を引用しながら、いわばこう図解的にこの罪の悔い改めと許し、罪の許しということを図解的に語っていくのであります。曲がりくねった道をまっすぐにすること、でこぼこ道を平らにすること、高い山を低くすること、低い谷を埋めること、これが悔い改めること、このように語ったのであります。とっても分かりやすいですよね。また悔い改めるとは、これは私たちが罪を神様に許していただくためのことです。罪の許し、これも合わせて今日の御言葉として私たちに受け止めたいと思います。 ところで聖書が言う罪、これのもともとの意味を改めて考えてみたいと思います。罪というと聞き慣れない人にとってはこれは犯罪を犯すことのように聞こえてまいりますが、決してそのような倫理的な意味ではありません。道徳的な意味ではありません。罪とは的外れという意味です。本来いるべきところにいない、逆を向いている、背を向けている、そっぽを向いている、これが罪です。的の中心にいるのは神様ですから、罪とは神様に背を向けて生きていること、神様を神としないこと、それが聖書に出てまいります罪というものの本来の意味です。そして悔い改めるとは、ですから元いた場所に戻るということ、道をそれてしまっていたらもう一度正しい道に戻るということ、そのためにまずは道をまっすぐにいたしましょう、でこぼこの道を平らにしましょう、そういうふうにして道が進みやすくなったらもう一度神様の方に向き直っていきましょう。救い主をお迎えするにあたってまずそれをやりましょう。簡単に言い直すなら、洗礼者ヨハネはそういう呼びかけを私たちにしているのであります。アドベントには悔い改めの呼びかけがあります。悔い改めは救い主を待ち望む今、私たちが忘れがちだけれども心がけるべき御言葉であります。ただですね、悔い改めなさいなんていうふうに言われてしまうと、私悪いこと何かしたかしら、なんか叱られてるみたいだ、一瞬そんなふうに思えてしまいそうなんですけれど、例えばあのイエス様の有名な例え話、放蕩息子の例えのような場面を悔い改めというと思い出すかも分かりません。確かにあれこそまさしくそうですね。父親に背いた息子が心を入れ替えて、もう一度父親の方に向き直ってまっすぐに生きる道を進み始めるというお話が放蕩息子の例えですから、これこそ典型的な悔い改め、このように言えるわけですが、悔い改めをですね、そうしたドラマチックなストーリーとしてだけ見てしまうと、これ私たちの日常にはなかなか当てはまってこなくなりますよね。ヨハネが訴えたこの悔い改めというのをもう少し私たちの日常に当てはめて考えてみたいと思います。私たちの日常に当てはめた悔い改めということですと、やはり今日のイザヤの予言の言葉がふさわしいです。主の道をまっすぐに整えて、その道筋をまっすぐにせよ。神様の御心にそぐわない日々を過ごしてしまう私たちであります。別に神様に背を向けて生きているわけではないけれども、でも御心に沿って毎日生きているかと問われるとちょっと口ごもってしまう、そんな自覚を持つお互いではないでしょうか。そんな私たちですが、放蕩息子のようではないけれど、神様に対してごめんなさいという気持ちがいつもどこかにあるのです。そしてそれも今日の聖書で言うならば確かに悔い改めなんですよね。 それを公にするのが私たちが礼拝の冒頭で行っている罪の告白なのです。思いと言葉と行いによって多くの罪を犯しました。御前に罪を懺悔いたします。礼拝ごとにこの一言を私たち唱えているわけですが、これは本当に正直な私たちの悔い改めの告白になっています。宗教改革は一つの文書から始まりました。マルチン・ルターがカトリック教会に投げかけた皆さんもよくご存知の95箇条の定題でございます。その一等最初第一条にルターは何を書いたかというと、悔い改め書いたんです。私たちの主であり死であるイエス・キリストが、あなた方は悔い改めなさいと言われた時、信じる者の全生涯が悔い改めであることをお望みになったのです。ルターはカトリック教会に対してこの定題を一番最初に載せました。私たちの全生涯が悔い改め、悔い改めがやむ時はないのだ。これが95箇条の第1条です。第1箇条です。宗教改革の火蓋はこうして切って落とされたわけであります。悔い改めです。ですから礼拝はいつも悔い改めから始まるのです。こうした私どもの悔い改めをするときの心境というのは、今日の第二朗読に出てまいりますフィリピの教会の人たちの心構えとそんなに違わないと思うんです。確かにフィリピの教会の人たちの場合は、間もなくキリストがやってくる、キリストの日が近いという緊張感が張り詰めていました。フィリピの人たちのそうした緊張感、張り詰めた気持ちと私たちの 今の気持ちを、これは比べることはできませんけれど救い主を待ち望むという心構えは、私たちは彼らから習うことができます。パウロは彼らにこう言いました。あなた方の愛がますます豊かになるように、キリストの日に備えて咎められることのないものとなりなさい。イエス・キリストによって与えられる義の実を受けて、神様の栄光と誉れを称えられるようになりなさい。これこそ主の道を整え、その道筋をまっすぐにというイザヤの言葉の実践であります。キリストの日に備える、ルターが全生涯が悔い改めと言ったように、私たちの全生涯がキリストの日に備える日々でございます。今日も明日もキリストの日に備えて、神様の救いを仰ぎ見て、イエス様のご降誕を待ち望んでまいりましょう。祈ります。愛する主よ、どうか私たちが主イエスの降誕を待ち望む心を受け止めてください。そこには 悔い改めの思いと救いを受け取る希望とがございます。どうかこの私どもの入り混じった心の中であなたが語りかけ、今週もあなたと共に与えられた命を生きていくことができますように導き守ってください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。